77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月2日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて皆さん、ゴールデンウィークもあってただ中だと思うんですけれども、どっかお出かけされたり楽しいことされてる方も多いんでしょうね。まあお仕事の方もいらっしゃると思います。私もそうなんですけれども、まあそんな中、メッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームカノレ大好きさん。ミカさんこんにちは。
こんにちは。
先日ミュージカルのチケットが取れないお話をしていました。ミカさんのアドバイスで立ち見もありますよと言われたので決心して早速行ってまいりました。おーすごい。足の疲れより心が満たされてよかったです。グッドアドバイスありがとうございましたといただきました。いやー、お役に立ててよかったです。レミゼラブル楽しんでこられたんですね。実は私もね、先日見に行ってきたんですよ。もうほんと、もういつ見ても感動しますよね。まあカヌレ大好きさんもきっとも感動してね、興奮して帰ってきたんじゃないかななんて思います。まあ私もですね、その他にもですね、先日このラジオでもご紹介しました、劇団四季のミュージカル赤毛のアンも見てきたんですよ。やっぱりね、映画とは違う、またね、すごく感動的なねシーンとかもあって、ものすごくね、もうワクワクした気持ちで、アンの明るさに元気をもらって帰ってきました。やっぱりレイ・ミゼラブルもそうですし、赤毛のアンもそうですし、やっぱり舞台の素晴らしさってありますよね。まあ、本当にすごく感激して帰ってきて、もう何から話していいかななんて、まだ今興奮状態から冷めやらぬという感じなんですけれども、ぜひこのゴールデンウィークですね、ミュージカル公開してる地域もあると思うので、ぜひこの機会に舞台楽しんでみてはいかがでしょうか。そしてカノレ大好きさん、嬉しい報告のメッセージありがとうございました。さあですね、映画も負けていませんよ。素敵な作品たくさんこのゴールデンウィークも公開されますので、早速ご紹介していきたいと思います。ウォッシュ。認知症の祖母の介護をすることになったソープ嬢の葛藤と、祖母と孫の結びつきをコミカルに描いた人間ドラマ。A 六助さんのお孫さんで、安楽死のすすめで映画監督デビューした岡崎育之助さんが、自身の祖母の話をもとにオリジナル脚本を手掛けた作品です。主人公のカナを演じたのが中尾優香さん、祖母を演じたのが健直子さんです。まあ、この話とっても心温まる、とってもいい物語でした。おばあちゃんの介護を通して自分が見失っていたものを取り戻していくカナの姿を見ながら、私自身も思い改めなきゃいけないなと思いました。まあ、この作品の劇中、カナと、カナのお家のですね、家政婦さんとの会話のやり取りがあるんですけれども、そこで家政婦さんがカナと交わす言葉がね、すっごく心に残ったんですよ。まあ、こちらはぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。ウォッシュ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のローソンユナイテッドシネマ仲間16などで公開です。続いての作品はカウントダウン。火災と放射能汚染、台風という3つの危機が迫った香港を舞台に、未曾有の事態を回避するため奔走する人々の姿を描いたディザスターパニック対策です。監督はゴールドフィンガー、巨大金融詐欺事件などで撮影を手掛けてきたアンソニー・ブン。キャストは 香港映画界を代表する俳優アンディ・ラウが出演するほか、中国の国民的俳優のバイユー、少林サッカーのカレン・モク、トワイライト・ウォーリアーズ決戦急流城塞のケニー・ウォンなど豪華キャストが共演しています。まあ、この作品もハラハラドキドキの連続だったんですよ。もうみんなの無事を祈りながらずっと手に汗握った状態で見てたんですよね。まあ、火災シーンも恐怖を本当に感じさせるものすごい迫力がありました。まあ、消防士さんたちのね勇気にねものすごくも涙が出ました。こちらの作品ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。カウントダウン、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月6月6日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はロザリー。19世紀フランスに実在したヒゲを生やした女性クレマンティーヌ・デレをモデルに、コンプレックスを抱えながらもありのままに生きようとする女性を描いた人間ドラマです。長編監督デビュー作ザ・ダンサーで注目を集めたステファニー・デイ・ジューストが監督脚本を手掛けています。キャストはロザリーを私がやりました悪なき殺人のナディア・テレスキウィッツが演じるほか、ブノワ・マジメル、バンジャマン・ビオレ、ギョーム・グイなどが共演しています。まあ、自分のコンプレックスを隠さずに表に出し、ありの姿のままでこう生きるロザリーなんですけれども、まあ、それは本当に勇気がいることだと思うんですよ。まあ、そうすることで突きつけられるこう厳しい現実だったり、まあ、それでも明るく振る舞う、もう彼女の姿に心がねギュッと締め付けられました。まあ、コンプレックスって大なり小なり誰でもあると思うんですよね。まあ、自分自身を受け入れて愛することの大切さを教えてくれる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ロザリー、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどでご覧などで公開されます。まあ、各作品詳しい情報は作品の公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。マインクラフトザムービー。子供の頃から憧れていた採掘場での採あのマインに夢中のスティーブは、ある時青く光る謎のキューブを見つけ、それに触れたことで全てが四角形でできた異世界へ転送されてしまいます。そこは自分が考えたものを何でもクリエイティブすることができる驚きに満ちた世界、マイクラワールド。そんな彼のもとに過去の栄光にすがりついている元人気ゲーマーのギャレット、改造が得意な少年ヘンリーとその姉のナタリー、そしてドーンという女性の4人が現れ、彼らもまた謎のキューブによってマイクラワールドに転送されてきたのでした。いずれも非リア充という点は共通してるんですが、それ以外は年齢も境遇もバラバラな4人はスティーブにいろいろと教わりながら、全てが四角い異世界で想像力を駆使してサバイバルを繰り広げるという2014年に世界で最も売れたインディーズゲームとしてギネス世界記録に認定され、2023年には世界売上本数が3億本を突破した北欧発の世界的人気ゲームマインクラフトをハリウッドで実写映画化した作品です。 3D ブロックで構成されたバーチャル空間の中で 3D ブロックを集めながら自分の好きなように動き、自分の好きなようにものづくりや冒険が楽しめるゲームの世界観を再現し、そこで繰り広げられる冒険を描いています。監督はナポレオンダイナマイトのジャレット・ヘス。キャストはスティーブをジュマンジシリーズのジャック・ブラック、ギャレットをアクアマン、ワイルドスピードファイヤーブーストのジェイソン・モモア、ドーンをカラーパープルのダニエル・ブルックスが演じています。まあ、今話題のゲーム映画化作品ですよね。まあ、個性的な四角いキャラがいっぱい ぱい出てきていて、私はその中でも四角いピンクの羊と四角いパンダが可愛いなんて思いながら見てました。もうその世界観の中にですね、ジェイソン・モモアがいるわけですよ。なんかね、この組み合わせがね、楽しかったっていうか面白かったんですよね。まあ、この作品見たらもうゲームしたくなりますよね。まあ、実は私あんまりゲーム詳しくないんですけれども、この作品を見てね、初めてこのマイクラフト知ったんですよ。まあ、見ていて楽しくなる作品です。このゴールデンウィークにぴったりだと思いますよ。まあ、先日オープンしたローソンユナイテッドシネマ長崎の IMAX で見るとさらに世界観が楽しめそうです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。マインクラフトザムービー、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマの長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は食べっ子動物ザムービー。お菓子と人間が仲良く暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル食べっ子動物が大人気。しかしこの世のすべてのお菓子を排除して世界征服を目論む凶悪な綿あめ軍団にペガサスちゃんが囚われてしまいます。可愛いだけだが取り柄で戦闘能力ゼロの食べっ子動物たちは大切な仲間を助けてスイーツランドを救うべく立ち上がるが、という1978年の発売開始から世代を超えて愛され続ける銀筆社の動物型ビスケット食べっ子動物を 3DCG アニメーション映画化した作品で、アニメーション映画放課後ミッドナイターズの竹清人さんが監督を務め、俳優脚本家の池田哲弘さんが脚本を担当しています。ボイスキャストにはアイドルグループトラビスジャパンの松田源太さんが食べっ子動物たちのリーダーライオンくんの声で主演を務めるほか、ゾウくんを水上浩司さん、映画オリジナルキャラクターのペガサスちゃんの声を高石あかりさん、食べっ子動物たちと行動を共にする人間の女の子ペロの声を大野リリアナさんが演じています。まあ、普段自分が食べてるお菓子が映画になるってことがね、なんか嬉しいってこう思っちゃったんですよね。まあ、しかも映画の中に食べっ子動物だけじゃなくっていろんなお菓子のキャラクターが出てくるんですよ。もうここもね、なんかうわー、あのお菓子だこのお菓子だなんて見ながらすごく嬉しかったし楽しかったんですよ。まあ、食べっ子動物見ながらこの映画見たいですよね。まあ、ほのぼの可愛い映画をぜひお楽しみください。食べっ子動物ザムービー、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は今日の空が一番好きとまだ言えない僕は。大学生のトールは思い描いていたキャンパスライフとは程遠い冴えない毎日を送っていました。そんなある日、お団子頭の女子大生花の凛々しい姿に目を奪われたトールは思い切って彼女に声をかけます。いろんな偶然も重なり、瞬く間に意気投合する二人。会話が尽きない中、毎日楽しいって思いたい、今日の空が一番好きって思いたい、と花が何気なく口にした言葉がトールの胸を刺します。その言葉は、トールが大好きだった今は亡き祖母の言葉と同じでした。花と出会えたことに喜ぶトールだったんですが、そんな矢先、ある出来事が二人を襲う。というお笑いコンビジャルジャルの福徳修介さんが2020年に発表した恋愛小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを勝手に震えてろ私を食い止めての大久明子さんが監督された作品です。トールを演じるのは萩原利久さん、そして花を河合優美さんが演じています。まあ、とにかくこの作品、俳優さんたちの演技がものすごく素晴らしかったんですよ。特にさっちゃんという役を演じた伊藤葵さんの長台詞が深くこう印象に残って、なんか映画を見終わった後そのセリフを含めてトールと花、そしてさっちゃん、まあ、それぞれの思いになって作品を振り返るともうじわじわこう泣けてきちゃうんですよ。まあ、この作品を見ながら登場人物それぞれの目線で見るといろんな感情が浮かび上がってくると思います。ぜひスクリーンでご覧ください。今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、こちらは全国順次公開中で、長崎では東方シネマズ長崎で5月9日から公開になります。ぜひスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介しますね。政党大会陰謀のタイムループ。政党大会の会場で要人暗殺テロの犯人に仕立て上げられてしまった青年がテロを阻止するためタイムループを繰り返す姿を描くインドタミル語映画の SF ポリティカルアクション。キャストには長年にわたりタミル語映画界のスターの一人として活躍しながら、日本での出演作の公開はこれが初となるシラン・バサラン、その他にもジガル・ダンダ・ダブル X などで知られる SJ ・スーリアーが出演しています。まあ、この作品ですね、ラストはもうどうなるんだろうと見ながらもラストが気になってもしょうがなかったんですよ。まあ、時々ですね、劇中に映画ネタもこう出てきたりして、もう本当面白かったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。政党大会陰謀のタイムループ、こちらは全国順次公開中で、九州では熊本の熊本ピカデリーなどで公開になります。まあ、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはジョン・ウィリアムズ作品集より7月4日に生まれてお聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末、そしてゴールデンウィークをお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。